さあ、次のコーナーをお届けする前に、クイズを一つ出題したいと思います。12月20日は何の日でしょうか？正解は、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師等に関する法律が制定された日です。今年で制定から70周年という節目の年を迎えました。この日を記念すべく、アハキ東方推進協議会が主催団体となり、11月5日、東京有明医療大学を会場に、あんまマッサージ指圧師、針師灸師東方制定70周年記念の集いが開催されました。このコーナーでは、第2部、シンポジウム、アハキ氏の過去、現在、未来をダイジェスト編集でお届けします。2. アハキ東方制定から70周年。過去、現在、そして未来へ。記念の集い、第2部シンポジウムから。座長は、公益社団法人、全日本鍼灸学会、顧問後藤修二さんです。
それでは阿部雅俊先生でございます。先生は平成2年の法律改正の時に、まあ理事課長、厚生省の理事課長でやられました。その後厚生省で審議官をずっとお務めになりまして、参議院議員に転出をされて、ついこの前まで参議院議員をお務めでございました。今のあんまマッサージ指圧師針師灸師が、国家試験、厚生労働大臣免許ということを生んでいただいた、この最大の、恩のある方というふうに申し上げましょうか。先生のお眼鏡にですね、今の針灸師、あんまマッサージ指圧師がなっているのかどうか、そんなことも含めてまた厳しいご出席をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。
療養師なんて言葉。療養っていうのはね、療養、なんだよ、養生師なんだ、ごめんなさい、養生。養生っていうのは、性を養うと、俗っぽい言い方ですけど、それですよね。それを指南するっていうことは、医療関係でやってるところあるんじゃろうかって。なんか薬出すとかなんとかの話はよくすられるんですけど、もっと養生っていうことを、素直に引き受けて、それに対して自分の経験と知識の中からどういうふうにその患者さんにアドバイスした方がいいのかねって考えて実行する医療人っていうになってもらいたい。そのためには現在のね、何ちゅうか薬とか手術とかっていうことを中心の、いわゆる西洋医療ではなかなか私は難しいかな。で、この間東大で小川拓郎先生のお話聞いたんですけども、そしたらそのまさに我々は人間を見て医療するんだ。それをそれをどう生きるかという方から見て指南し、かつ免疫力を高めていくというのが東洋医療だ。こういう話を聞きましたので、まさに私は療養指南ということだと。で、一つの突破口として、私は皆さん方に療養指南士というのを作りましてね、これをその、かけられるところ、いろいろあり、限定もありされるかもしれませんけれども、表に出していく。まず、自分たちの方で先にそういう、力量を蓄え、かつ、いろんな患者さんの受けはどうだったかとかデータも集めてですね、ビッグデータみたいな形で少しずつ蓄えていって、これからの療養指南の指針をし、そこの道を国民に向けて発信していくと。で、それが自分たちのこれからの大きな役目よねっていうことは、私はかなり大義に近いんじゃないかなというふうに思うんですけどね。それ言うとまた上から偉らなかのいらざることを言うとかお叱りも受けそうですけれども、私はそういう志を持ってやってほしいな、というふうに思いますし、これこそがこれからの、私は鍼灸師等の皆さん方の目指すべき方向性なのではなかろうか。そういう意味で、今、一部出ております。
さて、次に、大変お忙しい中、今日おいていただきました、田村先生でございます。皆さんご承知のように、衆議院議員、そして元、厚生労働大臣もお務めになりました。鍼灸マッサージを考える国会議員の会の幹事でもいらっしゃいますし、 ハリキューマッサージについてもですね、何かこの先ほどの安倍先生のお話のように国民のために役に立つにはどうしたらいいかという視点で、ご質問もいただいております。先生、じゃあよろしくお願いいたします。
位置づけといいますのは、もう今もお話ございました、日本の伝統医学であります、伝統医療。まあ制度的には医療類似行為って話になるわけでありますけれども、しかし、もう国民の中に十分溶け込んでいる、そんな伝統医療だというふうに思います。いよいよ ICD-11 ですか、11に向かって、この国際疾病分類、この中に伝統医学というものを位置づけていく。で、伝統医学っていうのは、世界的にはだんだんですね、脚光を浴びて、いろんなところに位置づけてきているわけでありますけれども、この ICD っていうのはですね、今まではどちらかというと、死亡というものの分類、こういうものをしておった。その診断ですね、これをどうするかという、分類でやっておったわけでありますが、これからは臨床を一つ目的としながらですね、そのような疾病分類をしていこうという流れの中で、それならば、この、伝統医学というものも当然西洋医学だけではなくて位置づけられるべきであろうと。そのような形の中で、これからは西洋医学と、そして伝統医学、東洋医学、こういうものがダブルコーティングの中でですね、いろいろと患者に対して診断がしていける。こういうような意味合いではですね、非常に大きな一歩になっていくのではないのかなというふうに思っておるような次第でありますが、で、そうなってきますと、ますます、その、国民の期待に応えた質というものを担保していかなきゃならんということで、カリキュラムというものを見直しをしようということになってきたわけですよね。ですから、今まで最低履修時間にばらつきがございました。履修時間それぞれバラバラでありますから、一番低いものをずっと取っていくと、一番高い時間のものを取ったのと比べると倍近く違うなんて話がございましたので、最低履修時間というものをしっかりと設定しよう。それからもう一つは、単位数、これも引き上げる必要があるであろうな。こういうことをですね、この見直しの中に入れました。当然保険給付ですから、保険制度のお勉強もしていただく必要があると。これもこの中に入れさせていただき、あとは、ちょっとね、重症もそうなんですけれども、悪いことする人たちが中にはおられると。で、そういう方々を、なるべく減らしていくためには、職業倫理というものもしっかりとこの中でですね、学んでいただかなきゃならんな。もちろん臨床実習の単位も引き上げる。こういうようなことを盛り込まさせていただきながら、カリキュラムの見直しを一定いたしました。それからもう一つはですね、社会保障審議会の医療保険部会、この中に、検討専門委員会を作っておりまして、この中で、いよいよと、受領委任払いというものをですね、導入をすべきかどうかという議論を進めてきたわけなんです。ハリキューマッサージを考える国会議員の会の中でですね、皆様方からご要望をいただいてきた。そういう中身でもあるわけでございますが、最終的には今年度中、これやはり不正の防止策をしっかりとやらなきゃならんということで、このあり方を検討し、一応ですね、議論の中ではこれができればという前提なんですけれども、制度設計を今年度中にやってですね、30年度からスタートするというような、そのような方向で議論が進んできております。
次に、竹下先生お願いいたします。竹下先生は、ご承知のように日本盲人会連合の会長でいらっしゃいます。日本で初めて、全盲で、弁護士になられたということで、今日はその特に弁護士としての立場と、また現在のハリキューマッサージ、特にマッサージ関係の無免許のですね、現況ではないかと、いうふうに言われております。昭和35年の大法廷の判決を題材としてですね、お話をいただく。皆様方のお手元に資料を配らせていただいてますので、ご覧いただきたいと思います。それでは、竹下先生、よろしくお願いいたします。
この明治以降で、ハリキューというものは制度化されていく。その中で最初は、いわば業者の取り締まりという規則からスタートしている。そして、今日またにテーマとなっている、法律によって、はっきりと制度化されたのが今から70年前。そして、しかも今安倍先生がおっしゃったように、今から27年前に国家資格制度にまでなったはずなんです。ところが、この我が国に悲しいと言っても言い過ぎじゃない、 無免許者が当たり前のように行を行っている。これ皆さんどう思いますか？後で昭和35年の判決の話をしますけれども、ここ1週間か2週間の話題でちょっと考えてみましょうか。あの日産自動車が、そしてついでに後出しじゃんけんみたいしにスバルまでが、無資格の検査士で何百万台という自動車を我々に提供してきたんですよ。いや、あんなものは、自動車事故を起こさへんから資格いらないんだって言ってしまったらどうなりますか？あの検査士は、我々は国によって与えられた資格、そしてそういう資格ある検査士がチェックするから安全だと我々はまさに信頼を持って自動車に乗ってるわけじゃないですか。その一台一台の自動車が危ないか危険かなんて考えてますか？そうではなくて、まさに制度というのは、そうした安定性があってこそ国民は、の信頼が得られるはずなんです。ところが、昭和35年1月27日の最高裁大法廷の判決が、昭和22年に作った免許制度をいわば半分壊してしまった。その部分がですね、ところで、異業類似行為を業とすることが、公共の福祉に反するのは、公共の福祉というのは国民の利益ということで考えていいです。かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす恐れがあるからであるというふうに限定してしまったんです。それゆえ、前期法律が異業類似行為を業とすることを禁止、処罰するのも、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為に限局、限るというわけね。限局する趣旨の、と解するのが相当なんだと。こう言ってしまったわけです。で、これを受けて3月にですね、医務局長通知というのが出て、それ以降は実質的には取り締まりがほぼできなくなってしまった。これが今の日本の状況ですよ。で、最近になって、無免許による被害者がたくさん出ているわけです。無免許制度がなぜダメかというと、国民に害を及ぼすからです。そして、最近、無資格者による国民の被害が急増しているもんだから、国が再び何とかせなあかんということで、動き出した。保健衛生行政の中で、若干の取り締まりに、いわばシフトし始めてきた。という状況なんですね。ところが、これでは不安定すぎるわけです。現実に人が害を及ぼしたから、あ、この人は取り締まりでしょう。こんなバカな話あっていいんですか？害が及んでから取り締まったって取り締まりにならないですよ。本当は刑事法の分野から言っても、自分がやった行為が処罰されるか処罰されないかということは、後になってみてわからんというのは本来刑事法としてはおかしいんです。そういう点から言うと、まさに国民の安全という見地から、この無免許問題を考えるとするならば、まさにもっと安定性を持って取り締まりができる。この体制をもう一度考え直されないと、アハキの発展は僕はないと思うんです。
さて、その次はですね、森岡先生に、ご登壇いただきます。ちょっと今までと違う観点から、というのは、まあ、先ほどから田村先生の言葉にもありましたけども、伝統医学、というような言葉が話をされているわけでございますが、伝統的な知識というものについての知的財産と、まあ、いうような観点からこのアンママッサージ指圧針器をですね捉え直してみて社会学的な一つのアプローチも大変必要じゃないかと、まあ、いうことで、森岡先生からご提言をいただきます。よろしくお願いいたします。
一つ非常に面白い興味のある分野がありまして、それは今言いましたように、ものすごく新しい、新しく誰かが想像したものではない知識っていうのは世の中にあるわけですね。それが、伝統的知識っていうものです。非常に古い、まあ、非常に古いっていう言い方は変ですが、どんどん、まあ、進化をしているんですが、そういう知識です。今でいう知的財産の制度では、ちょっと、まあ、カバーできないというような、知識になります。で、これが、なんとか、 権利として認められない方法はないのかというのが私の、まあずっと昔からの、テーマであります。生物多様性条約という条約があります。これは1992年にできた条約なんですが、これは皆さん方全然関係なくて、環境保護というのが目的で、生物の多様性というものをみんなで保護しましょうって言って、世界で合意した、条約です。その中で一つ重要なポイントはですね、そういう生物の多様性に非常に関与している人が伝統的知識の保持者だ。まあ日本でいうこの、皆さん方のハリキュー、まあマッサージとかいう、そういう知識とはちょっと違いまして、まあ先住民と言われる、まあずっとジャングルの中で暮らしているような人が、持っている知識を守らないと、生物の多様性っていうのが保護できないんだっていう、そういう、考えがありまして、伝統的知識っていうのが保護の対象になってます。で、その保護の対、伝統的知識を保護しようっていう法律が、法律といいますか、条約がですね、どんどん発展しまして、2010年です。名古屋で、名古屋議定書っていう、そういうふうな、議定書っていうものが作られました。それが、日本はですね、実は、まあ、先ほどありましたように、今年の8月20日に、日本が批准しましたので、日本は名古屋議定書の加盟国です。で、名古屋議定書の中に、伝統的知識っていうものを、保護しようっていう、仕組みを、一応、非常に大雑把ですが、大まかな、制度っていうのを作ろうというのが、書かれています。で、それに基づきましてですね、他の国ではですね、その制度に基づきまして、自国の自分の国の中で、制度を作っております。で、しかるにですね、それを見ると、残念ながら日本でですね、伝統医学、あるいはまあ、私の分野では伝統的知識というんですが、これを保護しようという動きはですね、ほとんどございません。ということで、まあ、私がいつもこういうところで、お勧めしているのは、やはりデータベースというものを作ってですね、まあ、伝統医学って、まあ、大雑把に言わないで、データベースを作っていただいて、それを活用していくっていうのがですね、非常に、今後、皆様方には、おそらく必要ではないかと。
以上、アハキ東方制定から70周年でした。
毛利岡先生、ありがとうございました。